Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1758回10月19日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
けいちゃんこんばんは。けいたくん、あうちゃんこんばんは。
で、私入ってる、ちゃんと。
ん？
私ちゃんと入ってる。
どこに？
ツイキャスの中に。
入ってるから声が聞こえるよ。
いや、声が途切れるよって書いてあって。
あ、こっちは普通に聞こえてるけどな。Wi-Fi か。
もう Wi-Fi ね、切ったりつけたりめんどくさいね。
このお散歩さんこんばんは。あうちゃん以外でスケちゃんの声が途切れて聞こえてる人手を挙げて。いなさそうだな。あの大丈夫かな。
あ、声がクリアになった。
あ、あの大丈夫
だ、ね、よかった。
はいはい。
昨日 Wi-Fi 切ったのに最後おかしかったじゃんな。グダグダになって。
うん。今スキちゃん喋ってましたけど、ケイちゃんどうですか。喋って。はい。今は雨降ってないけど、これ途中でまた雨が降り出すのかな。半袖で仕事してたけど、なんか寒かったですよ今日は。外は
今日は寒いです。あの、若干寒いですね。
若干、
あの、風邪ひきさんがいっぱいいますね。マスクして。
あ、会社、
うん、
風疹じゃないか。
なんかオープニング、オープニングでちょっと喋っていいですか。
いいよ。
今日のね、お昼に昼帯っていう番組を見とったら、
うん、
いつもあのお天気予報士の森田さんっていうおじさんがね、いろんなこと言うんよ、うん、面白いこと、うん、今日はね、秋本番に気をつけたいかきくけこって言っとった。
何それ
で、うん、かは乾燥、風邪ひきやすくなるからっていうのがか、うん、で、キーはね、うん、気温差。
ほうほうほうほう。
でも、まあ、これもね、体調崩しやすい。うん、で、くはね、日の暮れるのが早くなるけ。暮れ。
ああ、暮れ。
うん。で、けはね、
うん、
結露。
ほうほう。
結露がなんか日中と夜と湿度もすごい差があるとかって、結露が発生しやすい、
うん、
言うとって、
うん、
で、子、
うん、
子は何だと思う。
子、氷。 こう。わかんねえ、なんだ。
こう。これ当たったらね、1万円あげるよ。
そんな難しいの？
当たったらどうしよう、ドキドキする。
みんな答えるんだ。
こんばんは。ごめん。お、結露って全国的になるんだよ。
お、結露はありますよ。
うん、いや北海道の方が逆にあるんだってちょっと珍しい感じでしたけど。うん、いや怖い、みんながなんか答えるぞ。小村帰り。
小村帰り。
小村帰り。それは秋関係ないけ。もう一度問題、もう言わない。こんばんはドラちゃん。こんばんはのこうですかね、秋本番。
サイレントポッドキャス。え、声聞こえてない？
あ、音だ出してないってことじゃない？
いや出てるはずだよ。だってみんな答えようとしてるもん。
いやいや、だっけノラちゃんが音切ってんじゃないってこと。
ああ、もしノラちゃんとこで切っとったら切ってんじゃないって言ってるのも聞こえてないはずだよな。
そうだよね。こんばんは子供。
子供。
子がらしに抱かれた。
あ、小枯らし。
すごい、何、みんな1万円欲しいのか。
欲しいよ。
いえいえ。秋本番、気をつけたい、かきくけこの子です。当たらんだろうな。
小太り。
当たってもらったら困る。小太り。
子作り。恋人がサンタクロース。
ケイちゃん、さっきから歌ばっかりだし。当たらんよ。いい、あの正解が出るうちに答えよ。1万円払いたくないけ、うん、言うよ、
はい、
正解言うよ。言ったらきっとみんな怒るよ。正解はね、
うん、
なんかまだいっぱいタイムラインなんか誰か書き寄る。もう言うよ、もう言うよ、
はい、
正解はね、
うん、
ご飯が美味しい。
こじゃねえじゃん、ごじゃんそれ。
でしょ。でみんなになんかブーブー言われとった森田さん。
あ、お散歩さん惜しかったな、ここ一番。
いや、ジミちゃんいけんよ。ご飯が美味しい。さっきこれがね、うん、当たったらすごいなと思ってちょっとかまっちゃろうと思って言うてみました。
なるほどね。
詐欺。
それは森田さんに直接クレームをつけてください。でじゃあ本編いきますかね。
はい、けいちゃんこけとる場合じゃないよ。いくよニュース。けい
ちゃんちゃんと服着てからこけとる。
どういうこと。
あ、ツイキャス始まった頃にぼちぼちお風呂上がろうかなって書いてあったっけ。
あ、そう、うん、
はい、それではまず最初トラベルウォッチにあった記事です。まだ着てない。
いやー、みんなが想像するよ。けいちゃん。
JR 西日本新神戸駅にハローキティの発券売機11月1日からという記事が上がってました。JR 西日本は今年の6月30日から、エヴァンゲリオンだった500系新幹線をハローキティに変えてるんですよね。で、ハローキティの誕生日にあたる11月1日から新神戸駅にハローキティの装飾を施した発券機が緑の券売機に登場しますということはそうですよ。で、これに合わせて緑の券売機周辺では予約切符購入 OK、 切符の受け取りはこちらといったコメントを記載したハローキティの装飾が行われます。期間は来年3月31日までということらしいですね。で、このハローキティの装飾を施した券売機で3000以上の乗車券類を購入の上、購入日当日に乗車券類を配布場所で提示した先着300名様にハローキティオリジナルグッズ、中身はクリアファイル、定規、マスキングテープ、あ、これが各100個かな、がプレゼントされますと。 プレゼントは1人1点限りということなんで、これ多分11月1日にすぐなくなってしまいそうな気がするけどな。
すごい新幹線が、
うん、
かわいい。
券売機も、券売機自体は 1,2,3,4,5 台がキティちゃん仕様になるのかな。ただ券売機の上に掲げてある新幹線自動切符売り場っていう看板のとこにキティがいっぱい出てくるみたいで、あ、キティのお父さんとかお母さんも出てくるのか。
これはキティちゃん好きにはたまらんお話ですね。
そうだね。でもちょっと恥ずかしくて、このハローキティ新幹線に乗ろうという感じにはなんないんだけどな。
おじさんは？
おじさんは。
私も見てみたいな。乗らんでもいいけ
ど。ああ。確かに実物はちょっと見てみたい気がするけどね。確か1日1往復だけどね。これ確か。
どこからどこまで？
博多から新大阪までじゃなかったっけ。
へえ、そうなんだ、うん、
確か東京までは行かなかったと思うけどな、これ。
あ、 JR 西日本だもんね。
そうそうそうそう。
へえ、これは可愛いで、
可愛いな。
可愛いで。
お散歩さん、キティ新幹線のお弁当もあるよね。へえ、あの新幹線の格好したお弁当がキティ仕様になってるのかな。新幹線の先頭車両を模したお弁当箱の駅弁があるじゃない。見たことない？僕も実物は見たことないけど、写真とかでは見たことあるけどね。
うん、
どうした？
あの、うん、いや、おめみたん業務連絡ですけど、はい、同じニュースが2つずつあったりするのは何ですか、これ。
え、同じニュースが2つずつ、こっちは1つずつだよ。
2つずつ出てんだけど。
もう一遍立ち上げ直してごらん。最近ポケットがおかしいんだよな。
おかしいね、なんか、うん、毎日毎日。
立ち上げ直しても一緒。
あ、
乗った、
大丈夫、
行けた。はい、ほな次2つ目の記事いきますよ。
はい、
エンガ Z 日本語版にあった記事です。ポケモン GO、 自分のポケモンと遊べる新機能をイベント先行公開、10月21日までという記事が上がってました。新大地方ポケモンの登場でトレーナーたちが盛り上がる中、開発運営元のナイアンテックは将来のポケモン GO に追加されるポケモンと遊ぶ機能をイベントで先行公開中ですと。これは六本木ヒルズで開催中のポケモン GO AR 庭園というところでできるのかな。音を頼りにポケモンを捕まえるパートの後、他のトレーナーと一緒に芝生にポケモンを放して一緒に遊ぶことができますと。そんな機能が将来的につくみたいですよ。
六本木ヒルズだけなんだ。
そう、六本木ヒルズだけみたいですね。今のポケモン GO ってモンスターボールで捕まえたら基本的にもう、あ、でも今トレードがあるから一応自分の端末から外へは出そうと思えば出せるのか。ただトレードしかできないよね今、
うん、
これを捕まえたポケモンを AR の世界の中で遊ばせることがどうも将来的にできるようですね。
へー、すごいね、うん、
ポケモン GO と遊ぶ、どうやって遊ぶんだろう。
あっち向いてほいとか、こっち向いてほいとか。
でもそれする前にじゃんけんせなきゃいけんじゃん。
そうだね。
六本木ヒルズに近い方、行ってみてはいかがでしょうか。 あうちゃん、ハローキティ新幹線もう走ってるんだね。あ、もう走ってますよ。エヴァンゲリオンと入れ替わりで。はい、それでは次のニュースは宇宙ネタですね。こちらはどこのプレスリリースだ、東方株式会社のプレスリリースにあった記事です。 NASA がガンマ線天体、あ、 NASA のガンマ線天体チームが日本の怪獣史上初めてゴジラを星座に認定という記事が上がってました。ゴジラ座ができましたよ。ゴジラ座、空を見上げるとゴジラがいる。楽しくね。こちらはですね、今回ゴジラが認定されたのはフェルミガンマ線宇宙望遠鏡を搭載した観測衛星の打ち上げ10周年と、人間の肉眼で見える星の数に匹敵する3000以上の天体を発見したことを記念して新たに作成されたガンマ線天体を線で結んだ22星座の中にこのゴジラ座っていうのができたらしいですよ。ゴジラ、これはですね、選定の理由ですけども、チームの研究対象である高エネルギー天体ブラックホールなどの周辺で発生しているガンマ線粒子がジェット状に光を放つガンマ線バーストと呼ばれる現象が、ゴジラが放つ放射熱線と類似していることによりますと。で、今回発表された22の星座はゴジラの他に超人ハルク、星の王子様など宇宙や SF に関連があるキャラクターが含まれていますということでね。記事の中にゴジラ座がこの星で構成されてますよっていうのがあるけど、これゴジラの絵が描いてなかったらゴジラ座って分かんないよな。
よっぽど星に詳しくないと、ちょっとなんか目印があればいいんだけど、
一応目印的には 2,4,6,7 つの星からできてるみたいだけどね。ちょっと無理があるよ、
ね、英語で書いてあるけ分からない。
まあ NASA が作成したんでね。
どっちの空なんだろうとか、
アーム機か、
そもそも日本で見える星座なのかとか、星が
見えるんじゃないのかなと思うけどね。はい、まあ、場所を探して見上げてみるといいかもしれない。あ、これゴジラの星座図のページってのがリンクがあるんだな。これが英語か、記事の中に。あれ、なかなか開かないよ。見れないか。あー、出た。あー、英語のページだけど、これパソコンじゃないとダメなのかな。マウスでなんか操作しろって書いてあるな。マウスで操作をしろと。
何の操作するの？
あ、この記事の中にリンクがあるけど、その新しく制定された、
わ、本当だ、何じゃこれ、
どれがゴジラか分かんないな。なんかハンマーみたいなのは分かるんだけどな。雲っぽいのがおるのは分かるな、これ。はい、ということで、まあ皆さんも
探してみてはいかがでしょうか。ゴジラ。はい、それでは次の記事です。こちらも宇宙ネタですね。アストロアーツのページにあった記事です。はやぶさ2の小型着陸機マスコットの移動経路を解析という記事が上がってました。マスコットっていう四角いロボット探査機をはやぶさがリュウグウに落としたっていう記事以前紹介しましたよね。でこのマスコットがどういう風に動いたかっていうのをね NASA が発表してるらしいですよ。これ写真がありますけども、これはどっち？黄色い線で書かれてるのは落下中なのかな。で下へ落ちて右の方へずっと動いたってことかな。これはあの数時間しか動かなかったやつですけどね。バッテリーで動くやつなんで、こいつは。その前に日本が落としたやつは太陽電池で動くんでしばらく動きっぱなしですけどね。でこのマスコット4箇所で4つの観測装置を使って大量のデータを取得していると。で現在解析が進められているとこだそうですね。まあ、これをもとに実際にはやぶさが着陸する地点っていうのも探していくんでしょうけどね。アウちゃん、ガンマ線バースト怖い。太陽系の方向に向いてなくてよかった。確かにね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。10月30日に Apple スペシャルイベントが開催、会場はなぜかオペラハウスという記事が上がってました。アップルスペシャルイベントが10月30日に開催されることが正式に発表されました。開催される場所はいつもと違ってニューヨークのブルックリンにあるハワード・グリマンかな、オペラハウスとなっています。スペシャルイベント、スティーブ・ジョブズ・シアターじゃなくてなぜかニューヨークのブルックリンでやるそうですよ今回は。でこれがね日本時間の10月30日の11時、午前11時だったはずです。確か
日本時間の
午前11時、
平日の、
平日だよね10月30日って。
水曜日ですとか火曜日です。
夜更かししなくていいんだけど、仕事中なんですけどって気がするんだけど。
それは休めばいいってことじゃない？
そうだね。そりゃそうだ。
珍しいことで、
うん、
見れる人が少ないパターンじゃないですか日本では。
日本ではね、どうしましょう。仕事中に中継の音声だけ聞こうか。はい、ということで普段だとワンボタンさんとかいろんなとこが YouTube で実況中継するんでしょうけども、今回はするのかなどうなのかなちょっと気になりますけどね。
みんなえーっ って言っとるんじゃない
午前2時からって言うと、また2時からって思うんだけど、午前11時なんて言われるとそれに輪をかけて、っていう声が聞こえそうだけどな
あ、ケイちゃんがやってくれるよ、休みだけ。
ケイちゃん休みか。
ケイちゃん特派員ですね。特派員中か。
そうだね。
あれですね。ねじます。
ツイキャス使って同時中継してください。日本語で翻訳しながら。
珍しい。なんでなんかは分からないの。
分からない。今年だったっけ、去年だったっけ、どっか高校だか大学で発表会したことがあったよね、確か。あれもそれこそ iPad かなんかのイベントじゃなかったかなと思うんだけど、
うん、そんなことがあったっけ。
けいちゃん朝日山よりお届けします。動物園から。ジミーちゃん、現地時間は何時でしょう。
現地時間何時だっけ。この記事には書いてないんだよな。
書いて
あ、書いてあった、書いてあった。待てよ。オクトーバー13アット10時 AM。日本時間の11時ってのは違うか。なんかどっかの記事でなんか日本時間11時ってのを見たんだけど、
10時っていうのは向こうの時間でしょ。これはそうだよな。10月30日。
あ、だけど11時ってことはないよな。日本時間何時になるんだ。ほんじゃ
時差がどんだけあるんですか。じゃあ時差がどれだけあるんですか。ニューヨークいつもやってるとこどこですか。
いつもやってるとこは西海岸だよ。ニューヨークの午前10時ってことは、
その現地時間で午前10時だよな。だけど日本時
間13時間時差がある。
あ、ほな夜の11時か。
だけアメリカのニューヨークが、水曜日の10時だったら、日本は水曜日の
夜の11時か。ほんじゃ
夜中13時間だけ10時だったら、
夜の
夜よ。10時だったら13だけ23、11時です。
間違えた。午前11時じゃなくて午後11時か。
午後11時やん。
見えるじゃん。
見えるじゃん。
本当だ。失礼しましたでけいちゃん午後11時だそうですはい、それでは次の記事です。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。10月30日開催のアップルのスペシャルイベントのロゴデザインは370種類以上という記事が載ってました。本日アップルが10月30日にスペシャルイベントを開催することを発表しましたが、そのスペシャルイベントの招待状や告知ページにはカラフルなアップルロゴが表示され、リロードごとに様々なデザインのアップルロゴが表示されるようになっていますが、このアップルロゴのデザインは20種類以上も用意されていることが分かりましたと。で、10種類以上でもタイトルには370種類以上って書いてあるな。なんでなぜ。あ、記事がアップデートされてて、その後 371種類のデザインが確認されていると。なんでこんないっぱいアップルさんデザインしたんだろう。これはもしかして発表がデザイン系の発表ってことかな。 iPad Pro を使った、
ああ映画作
ったね、アドビさんのフォトショップだったっけ、
本格的にフォトショップって言ったよね、うん、
それの発表も合わせてするってことかな、もしかしたら。あ、
これは何、 iPad だけなの。
まあ、iPad はほぼ確実みたいですけどね。あと Mac とかが出るかどうか、この発表会の中でね。
こんなに種類あったらなんか、好きなの選べたら人と被らんでいいな。
そう
だね、こんなにいっぱいあったら。
あ、こっちの記事にちゃんと日本時間書いてあったわ。10月30日の23時午後11時からですね。
どれにしよう。いいな、綺麗。
なかなか綺麗なリンゴがたくさんありますね。はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。アップルが10月30日のイベントで発表しそうな新製品という記事が上がってました。まず1番目に新型 iPad Pro、 これはほぼ確実でしょうね。新型 iPad Pro は 12.9 インチと11インチ、もしくは 10.5 インチの2つのサイズが同時に発表されるのではないかということですね。で、最新の iPhone と同様にホームボタンが廃止され、ベゼルの薄いデザインへと刷新され、ジェスチャー操作が導入されると見込まれますと。また顔認証のフェイス ID が搭載され、ライトニング端子に加えて、ライトニング端子に変えて USB Type-C 端子が採用されるとの情報がありますと。なお、アップルは iPad mini をアップデートする計画はないようだとも報じられていますということで、ね、そして2番目に13インチ MacBook、 これだいぶ前から噂はありますけどね。ただここでは13インチと書いてありますが、12インチという予想も出ていますということで、12インチってのが結構前にあったよね、新しいのが出るんじゃないかっていうのが、
うん、
そして3番目に、うん、Mac mini、
ね、
昨日4年が経過した Mac mini ですけども、アップデートされずにこちらが出るんではないかと。そして4番目、 iMac のリフレッシュ。まあこちらは事前の情報はほぼないんですが、プロセッサー強化など、性能向上のアップデートが行われる可能性があると。そして5番目、Apple Pencil、 これは iPad Pro と同時に出るんじゃないかということで、まあ、ライトニングが廃止されて Type-C になるってことですから、当然 Apple Pencil の充電コネクターもライトニングじゃなくて Type-C のものが用意されるんでしょうねという感じですね。そして6番目、 Air Power と新型 AirPods、エアパワー発表されてから1年経ってるけど、エアパワーやめたんじゃないのかなって気がするんですけどね、私的には。あと新しいエアポッツが出るのかなということですね。エアポッツもぼちぼち新型が出てもいいような気がしますけどもね。果たして何が発表されるのでしょうか。それでは次の記事です。こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク、 NTT ドコモ、 au、 iPhone XR の予約受付を開始という記事が上がってました。 皆さん予約しましたか？
はい、
またまた
みんなの代わりに答えたよ、
まあ、6色展開ですね。ホワイト、ブラック、ブルー、イエロー、コーラル、そしてプロダクトレッド。ストレージ容量は、
ね、
64、128、256。10R 用にアップルが透明のクリアケースを出すんじゃないかって噂が流れてて記事紹介したじゃないですか。ただねこれアップルストアでそんなもん出てきてないらしいんですよ。もしかしたらあれはガセだったかもしれないという噂もあるんですけどね。
10R の発売と同時に出すとかじゃなくて、
予約が始まったから多分予約と同時にケースも予約できるようになるんじゃないのかな。もしあるなら発売に誰
伏せとくのかな。
どうなんだろう。
あの地味な商品だけ出さんのよな、張り切って。
あのアップルの純正の他のケースも出てないらしいんですよね。まだどうなってんだって気がしますが、ケイちゃんもしかしてこれはいってことは予約したんだな。どうもケイちゃんだけじゃない予約したのは。
ん、何このはい棒って何。
あの手挙げる絵文字があるじゃん。あ、顔も、うん、絵文字。
え、カッコ棒になってる感じで。
いや、
私だけ？
僕のとこも棒、カッコ棒になってるけど、これ変換間違えたんじゃない？もしかしたら。はい、そし。
え、何色にするんだろうね。
ケイちゃん何色にしたのかな。
ごめん。遮りました。
はい、次の記事です。キナキナさんです。アップル iPhone XR の予約受付を開始ということで、こちらアップルさんも予約受付開始してますよと。でアップルの方は SIM フリーモデル、まあ、色は同じ6色ですね。でアップルさんでのお値段が出てます。税抜き価格で 64GB モデルが 84,800円、 128GB モデルが 9,800円、 そして 256GB モデルが 101,800円。 これ 64GB モデルだと消費税入れても10万切るよね。6000円、
91,584円、
ね、ただ24回払いはないよな。12回払いは確か金利。
え、9800円は、いや、ごめん、98,000円は行くんかいな。
行くってどこに。あ、98,000円は、
9万8,000円
だから。そうだよな、10万切るよな。ここでアップルの12回払いを使えば、12回払い使っても結構なお値段か。まあキャリアさんが売ってる月々割みたいなものがないからやっぱり高いっちゃ高いわな。
まあアップルで買う人は一括でしょう、まあ、大体。
あ、なんだ、ケイちゃん予約してないんだ。
だけど
してにゃいよ。
なんだよ、冷やかしか。
あうちゃんプロダクトレッドお買い上げ。
あ、プロダクトレッド絶対いいよ、飽きないもんこの色。
でスケちゃんプロダクトレッドにする。
私もケースが欲しいな。いや、まだ使えるけど、いや、このセブンプラス用のケースが欲しいなって思っただけ。そんなアプローチ買ってるのに買えるかいね。そんなもん。
ケイちゃんポケ号機に10万円は高い。ポケモンをだけするんだったら高いわね。
確かに。あ、 括弧棒って棒読み
ってこと？
でのぶすみさんが聞いとったらうんうんって書いてる。感情のないはーいだね。
はい、それでは次の記事です。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですね。アップルウォッチ磁気充電 USB-C ケーブル 0.3 メートルを販売開始という記事が出ました。これは USB-C ポートを搭載した MacBook や USB-C 電源アダプターから Apple Watch を充電できるケーブルとなっていますと。長さは30センチのみで価格は税別3500円ですと。今までは普通の、タイプ A というのかな、でかい USB のコネクタがついてましたけども、タイプ C コネクタのついたものの発売を開始しましたということですね。まあ、最近の Mac だとタイプ C しかついてなかったりするんで、これの方が取り回しはいいですよね。いちいち変換しなくても済むんで。はい、そして次の記事です。こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルストア、ユーザーによる展示 Mac の拡張ポートアクセスを不可にという記事が上がってました。Apple Store が展示している Mac に関して MacOS モハベによる展示に切り替えを行ったのと合わせて USB ポートなどに外部メディアを接続した場合 MacOS が変更を加えようとしていますと表示され、管理者のユーザー名とパスワードを求められるようになり、拡張へのアクセスを不可とした展示に変わっていますということですね。Apple Store で展示されている Mac とかにの USB とかに何か差し込もうとすると警告が出てくるという仕様に変わっているらしいですよ。これは iPhone、iPad などと同様に展示 Mac のセキュリティレベルを上げるための措置ではないかと考えられますと。まあ、展示されてる Mac に USB とか挿す人いるのかね、そもそも。
午後8時になりました。
いたずらなのか、その USB の転送速度でも測ろうとするのかな。まあ、とにかくそういう行為ができなくなってますということらしいですよ。はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんの方にあった記事です。スケルトン時計を背面に埋め込んだカスタム iPhone XS が登場という記事が上がってました。iPhone の外観を金で作ったりとかっていうのは紹介したことがありますけども、時計を埋め込んだっていうのは初めてじゃないかなと思いますよね。
私聞き間違った今から。いや、何でもないです。いいです、
いいですね。 iPhone の背面にスケルトンのメカ式の時計が埋め込んであるらしいですよ。
あれ、見たい。今一つニュース飛ばしたよね。ライトニングコネクタではなくて USB-C コネクタ。
あ、本当だ。あ、でもいいや、これ記事がダブル件
だけだ。
これやめる。その記事は飛ばします。月ちゃん、この iPhone いかがですか。時計が埋め込んでありますよ。
あ、もちろん本物です。本物の機械式時計が埋め込まれてます。
あんまり好き
じゃない。そうなの。色はピンクゴールド、チタニウム、ブラック&ゴールドの3色から選べますと。お値段は6330ドル、日本円で約71万円からということはそうですね。いずれも99台限定ということはそうですよ。
お金持ちが買うわけ
ね。まあそうだね。でも僕これ100万ぐらい言うのかなと思ったけど、100万言わないんだね。
ダイヤモンド、
あ、いや、ダイヤモンドとか金を埋め込んだのは結構あるじゃない。なかなか渋いなと思ったけど、でもこれ時計が埋め込んであるってことはその分厚みが増えるんだよな。
あの三谷には似合わんよ。
なんで
これ言っとったけど。
なんで
絶対似合わん。あの猫に小判だね。三谷スケルトンでしょ。これはこんなもっとつけよ、おしゃれで似合う、おかしいで、おしゃれしてるからにゃ。
別に iPhone ポケットに入れて歩くけん大丈夫だよ。
いやーこれ恥ずかしいけど店さんな人にってなるよ。いや、ここに時計にお金かけるんだったら、うん、エルメスのアップルウォッチとかがよくない。
あ
まあいらん、切っちゃいけんよね。うん、いやこれはこれで素敵だと思います。
うん、
でもなんか私たちには似合わない。
価値にするんかい。
私ら。
なえちゃんさんこんばんは。
ら。こんばんは。誰が似合うかな。
誰が似合うんだい。
誰が似合うかな。ダイヤモンド愉快とか。
そういうとこ。
北島三郎とか。
はい。それでは次の記事です。テッククランチにあった記事です。
はい、
Google マップの到着予定時刻共有機能が iOS にも登場という記事が上がってました。これ Android 版にはすでにあった機能なんですけどもね、位置情報とこの ETA 到着予測時刻、こちらの共有機能を iOS 版でも使えるようになりましたということですね。例えば誰かと待ち合わせしてて何分にそっちに着くよっていうのを Google マップで予測して、それを相手と共有ができるようになるということらしいですよ。この機能を使うには、Google マップのナビゲーションを開始後にマップの下の部分のメニューを引き出して移動状況共有メニューをタップします。これによりリアルタイム位置、ルート、 ETA、到着予測時刻を、共有することができますとですね。使うかねこの機能。
時と場合によって使う人が多いかもしれんよ。初めて。
これ渋滞とかが発生した時にそれも考慮してくれるのかな。あくまでも標準タイムだけの表示なのかな。このとこがちょっと使えるか使えないかだよな。まあなんか機会があれば使ってみようかなと思いますけどね。はい、それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。人気 iOS 向け Twitter クライアントアプリの最新版ツイートボット5が登場という記事が上がってました。 本日 iOS 向けの人気ツイッタークライアントアプリ TweetBot4iOS がメジャーアップデートされ TweetBot5 がリリースされましたということで、 TweetBot バージョン3から4に上がった時には別料金でお金を払わないといけなかったんですけども、今回4から5へのバージョンアップは無料アップデートという形で行われたんですけども、ただ残念なのがこのツイートボットのアイコンの顔がなんか怖くなっちゃった、
ちょっとガ
チ、うん、可愛くなくなっちゃった、はい、今回のバージョンアップの変更点ですけども、GIF のサポート、それからプロフィール画面やツイート詳細画面のデザインが変わってますと、ユーザーインターフェースも変わっていると、そしてアプリアイコンも変わっちゃったよと、あと触覚フィードバックのサポート、あと有機 EL ディスプレイのために最適化されたダークテーマが使えるようになったと、あとタイムラインでの動画の自動再生、こちらはオプションでオフに設定もできますと。LINE もこれ同じ機能がついたよね。 LINE に動画が上がってた時、今までだと再生ボタンを押さないと動かなかったのに勝手に再生されるじゃない。
あー、勝手にジミちゃんちの猫が動き始めたもん ね、
うん、あとツイート作成時に画像に説明を追加することができる機能がついてますと。あと10R10SMAX のディスプレイに最適化されていますということですね。既存のユーザーは無料でアップデートが可能ですと、それ以外の方は600円での購入が必要ですということでね、はい、若干ユーザーインターフェースが変わってるようですけどもね、はい、お使いの方はバージョンアップしてみてはいかがでしょうか、っていうかした方がいいでしょうね。はい、それでは最後の記事です、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ファミリーマートがスマホ決済6種類に一斉対応という記事が上がってました。ファミリーマートはスマートフォンと QR バーコードを利用した決済サービスに一斉対応します。11月から一部店舗が対応を開始、12月4日から全店舗で利用できるようになりますということですね。対応するサービスはドコモの D 払い、 LINEPay、 PayPay、 楽天ペイということですね。あと、一部店舗ではすでに対応しているアリペイ、WeChat ペイについても2019年1月下旬からは全店舗で利用できるようになりますと。決済の手段はアプリに表示したコードを店舗のレジで読み取る方式、いずれのサービスでもセルフレジは対象外となりますということで、なの音なの音、ガサガサガサガサ音がしてるけど、はい、ということで QR 決済にファミマが対応しますよということですね。どうもバーコードリーダーを使うんで QR コードではダメなんだろうな、普通のバーコードでの支払いという形になるんでしょうね。はい、ということで本日のニュースは以上です、はい、それではツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
はあ、
あれ昨夜もこれアニメが流れてたの？違うか、うん、
チュリーちゃんが、チュリーちゃんが1757回拝聴、最初に、スケジュールウォッチの根付けは冗談です 申し訳ないっす。笑いに理解のあるドクターは早く治りそう。ってことです。
はい、ありがとうございます。
なんだ、なんだ、残念だな。期待しとったのに29,500円。以上です。
あ、
あ、ちょっと拾おうか。うん、ガンちゃんが、ワンカップ南部美人。本当にワンカップだ。わら。でも美味しい。飲みやすい。つまみは月見つくね。ということで。どっか行ったんですかね。ね、
でもお店でワンカップなの？
なんか、居酒屋提灯みたいな感じですかね。大衆酒場みたいな。
ぽいのかな？はい、ありがとうございます。
なかなか読むの難しいです。いや、シャープがついたやつ拾うのが難しそうです。
あ、シャープスラウミ完全。
あれ、昨日のスラウミ上がった？あ、ここにないんだけど。上がってます、ちゃんと。
昨日のスラウミは、あれ？上がってたよな、確か。ポッドキャストに上がってたはずだよ。あるでしょ。
あ、ありました。
うん。
失礼しました。
突然名前を呼ばれたけど、何だったっけ。仕事しながら聞いていたので内容がわからない。
あの LINE でジミーちゃんの動画が勝手に動き出したよっていう話ですよ。
あの歯ブラシ動画ね。アウちゃん、ファインまでは T マネーで払っているからすでにバーコード決済だわ。QR コードですらない。ああ、T マネー使ったことないな。あれ、T マネーに入れちゃったら、ファイマでしか決済に使えないですよね。あとは、うぶすみさん、点があるシミュレーション中？趣味のレーション中？
うまいね。座布団いるね。うん、1枚、う
ん。お散歩さん、短いのありがたいけど高いね。うん、高いですね。もうちょっと安いといいんだけどな。
何の話これ？
アプローチの充電器。3,500円でしょ。ちょっと高くねえか。
私は、へえ、そんなもんなんだと思ったけど、高いね。そんなもんなんだと思ったけど。
いいでしょう。だってライトニングケーブルとかに比べたら高いじゃない。
丸いのついてるじゃん。だって聴診器みたいな。
あれ、あそこは高いんだろうな、多分。
うん。
でも、シリーズ4からは普通に地位の充電器で充電できるんだっけ。なんかあんな話になってなかったっけ。アップルウォッチの充電はね、普通に地位の充電器でシリーズ4から充電できたんじゃなかったかな。ケイちゃん、ファイマなんて都市伝説。
え、
他にないんだっけ。セイコーマートはあるけど、あ、セイコーマートだったっけ、北海道にしかないのは。
セイコーマートは北海道
だよな。逆にセイコーマートはこっちの方では都市伝説だよ。サンプさん、これ何？
サークル系。
あ、サークル系が模様替えして最近はファイマだらけになってきた。サークル系が、あ、まあ、サークル系、
サークル系ファミマじゃん。うん、サークル系ファミマじゃん。だってあの京都で行ったじゃんか、朝早う。
だっけ。
でさ、外はサークル系だけど中はファミマと一緒だねって言ったら、なんかファミマと合体した。
合体。あうちゃん、スマホの容量は 64GB あれば十分だね。 iPhone X 使って1年経つけどまだ 32GB しか使ってない。
え、そうなんだ。まだ半分
だね。
写真とかあんまり撮らんのかな、あうちゃん。あ、あうちゃんデジカメで撮る人。
ああ、そうか。
ちゃんとあの写真機持っとったらいらんわね、あの、うん、そんなに容量。
まあね、あとは撮った写真をこまめに母艦にバックアップ取ってれば、そこまで容量は食わないのかな。
うん、私らみたいにだ、なんかだらずげに写真撮りっぱなしで、いるのもいらんのもみんな iPhone に入っとるけ容量食うよね。
まあね。お散歩さんできないんじゃないかな。アップルウォッチがうまく対応できないので発売されないって話では。あ、チーでは充電できなかったっけ。そっか。
え、チーってあのアップルは出してないけど他のやつが出してなかった。なんかこうアップルウォッチとかなんか並べとる写真とかよく見るじゃん。
だったような。
マットっていうか、うん、
確かシリーズ4からチーでいけたような気がするんだけどな。
なんかさっきも見たで、なんかに乗っかって並んどる写真、記事の中で。
あれはエアパワーだったでしょ。今度10月30日に発表されるんじゃないかな、こんなのが、これが発表されるんじゃないかなっていう記事の中にエアパワーの写真があったけど、それを見たんだね。
うん、それだそれだ。
エアパワーはだってアップルさん、アップルのページからも消してしまったじゃん。
でもどっか出してなかったっけ。
わかんねえ。ジミーちゃん、以前は近所にセイコーマートあったよ。ケイちゃん、ファイマ行ったことあるよ。でもそれ北海道じゃないでしょ。井口さん、今週末はオリオン座流星群ですね。流れ星見られるといいな。今年のオリオン座流星群はあんまし良くなかったんだよな。紹介した時に間違って去年の記事引っ張ってきてたな。
でも一個でも見れたら幸せになれるよ、江口さん。
ケイちゃん、まだ180しか使ってない。 180GB ってこと。
あなた何 GB?256?
見頃じゃない、多分。
180? 私何だ。
スキッチャーも見頃じゃなかったっけ。
あ、私180も使えない。容量128だった。
あ、128か。
あと65GB 使えます。
おお。
あ、アウちゃんと同じだ。半分しか使ってないパターンだね。
元の容量が違うけどな。
うん、
散歩さん、 iPhone の中に写真入れてるといつ消えるかわからなくて怖い。あ、でも iCloud と同期取ってて Mac 側にも写真いってるでしょ。あ、 Mac 側っていうか iCloud 上にあるのかな。ジミーちゃん、母艦の容量が足らなくて iPhone の写真が消せない。外付けだ。
アイクラウドは、それこそジミーちゃん、
アイクラウド、アイクラウド。アウちゃん、写真は全部 Google フォトに。 iPhone 本体の写真は消しちゃう。あ、それで容量がそんなに使わないわけだ。
なんか消したら怖くない。
まあ、Google のクラウド頼りだよな、ダムみたいな。のぶすみさん、セイコーマート埼玉茨城県にもあるよ。最寄りのセイコーマートは函館。
なあ、セイコマって言
うん、初めて聞いた。
省略、なんか松田聖子みたいだね。聖子松田みたいな。聖子マ。
ケイちゃん、ファミマ一番近いところで赤ビラ？
赤塀じゃない？
赤塀にあるってそれどこだよ。散歩さん、ストリームは最新3000枚だけです。アイクラウドに上がる写真、枚数制限があったっけ。アイクラウドバックアップがあればいいけど。あ、待って、ストリームってこれなんだ。ストリーム、ストリームってなんだっけ。あうちゃん、私の iPhone X は見ごろ。
え、アイクラウド、ちょっと待って、あうちゃん、256GB なのに 32GB しか使ってないってこと？
そういうことだよな。
頑張って使いなさいや。
ジミーちゃん、iCloud は 50GB でいっぱいいっぱい。
あ、じゃあジミーちゃんのあの配覧文をあうちゃんの iPhone に入れとってもらう。
貸してもらう。
うん、貸してもらう。
あ、赤ビラ市だって。
何県ですか。
北海道じゃないの。
北海道に赤ビラ市ってある。
ファミマ一番近いところで赤ビラにあるよって書いてあるから、ケイちゃんが
北海道か、
違うのか、
聞いたことないけど。あ、北海道だ。
ほらほら、赤ビラは北海道よ。
本当だね。あ、ジミちゃんがアウちゃんにお願いしますって書いてる。いい案だと思ったでしょ。なかなか。
そうだね。アウちゃんの家族にしてもらえばいいんだね。
まあ、それかレンタル業するかな。容量のレンタル、うん、新しいビジネスだね。
さん、読み込んでいない状態で Mac に共有されて見えるのはこっちで最新3000枚だったかな。そうなのね。はい、こんなとこで、なんかスケちゃん面白い話でもありますか。
寒いね。
寒いね。
寒いね。急に寒くなったね。
まあ朝晩はね、秋ですよ、秋。
今日はなんかちょっと散々巻いてる気が
したんだけど。仕事？
うん。なんだろうね、あのダメな日ってとことんダメだって。あの続くね、あのトルネード、トルネードじゃないや、なんていうのかい。
トルネード？
渦巻き、スパイラル、スパイラル。あの。続くなと思って、もう嘘っちゅうぐらい続きました。あの真夜中の夢が悪かったですね、ゆうべの。
なるほど。赤ビラは旭川と札幌の間。旭川と札幌の間って相当距離あるじゃん。のぶすみさん、ファンヒーター使ってる。
あ、いいなあ、温まりたいな
あ。あの、うちこたつ出しましたよ。
あ、うちも出そうや。っていうか衣替えしたいんだけど首が痛くて、あの重たいもの、それこそさ、あの昭和のことみたいで、衣替えってさ最近の人しないんでしょ。あのウォークインクローゼットとかって、一年中服がもうそこにあって、その
あ、衣替えって入れ替えるってことか。
そう、私プラスチックの昔ながらの衣装ケースだもん。
衣装ケースか、うん、そっか。
で、重くて持てないのよ、首がまだ。っていう話を今日会社でしょったのよ。
ほら衣替え当分できないじゃん。
いや、あなたに働いてもらわなきゃいけんかもしれんね。
あの衣装ケースも最近重ねた状態で下の衣装ケースから出せるやつがあるじゃない。
知らない。
あの 横から開くような扉がついてて、重ねたままでも下の分から出せるっていうのが最近あるよ。
どこに売ったの？
ホームセンター。
どこの？
あ、こっちの方の。
なんていうお店？
ナフコとかイナイとか。
もしかしてあれ？うちにも一個あるじゃん。このピコって扉開くやつ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
いや、これ
何も入らん。あれ好きなら重ねちゃっても。あ？
何個も入らんね。何個も入らん。
そんなに衣装持ちさんかい？
持ってる持ってる。ダメなんよね、あの着ないものは手放さんと。
ケイちゃん渦巻きロールケーキを思い浮かんだ。ケイちゃんとこ28度ある。
暖房だ暖房。
暖房の暖房だね。散歩さんは手前と奥を入れ替える感じが多いかな。けいちゃんウォークインクローゼット狭くて衣替えしなきゃいけん。
あ、そうなんだ。でもあるんでしょそういうのが。
おしゃれ。
いいな、そんなお家がいいな。私ら二人ともないよねそんなウォークインクローゼット。
うちのないよ。ないない。
あのどっちかっていうと、あの昔ウォークインクローゼットじゃなくて何度。
ああ、何度。
で、三つの部屋は何度みたいなもんだよね。
僕の部屋はウォークインクローゼットだよ。
何言っとるんだ。
6時
のウォークインクローゼットに寝てるの。寝泊まり
しよう。そうそうそう、
うん、あれじゃん、あの召使いじゃん。
召使い。
うん、
月ちゃんとこは召使いがウォークインクローゼットに住んどる。
違う、昔よくテレビとかで旅館とかであのそういうなんとみたいなところに女中さんとか住み込みで働いとったりしとったでしょ、ドラマとかでよく。
あなるほど。
あの細腕繁盛期とか。
あんまし見たことないな。何度よ上半の娘さん。お散歩さん部屋自体がクローゼットわら。ジミーちゃん無駄に部屋が多い我が家。
贅沢だね。曲がりしたいわ。本当にいいな。
散歩さん書生部屋とか女中部屋って昔の家にありました。それお散歩さんのところの家にあったってこと？女中さんやっとった？
女中じゃん。女中じゃなくて。
女中でしょ。女中？女中とは言わんだろう。女中。
冗談です。冗談です。だって寒いんだもん。
本当に漢字検定受けて大丈夫か？
受けない。あのね、
受けるんじゃないの。
漢検受けようと思っとったんだけど、もっと勉強せんにゃいけんことが現れた。
ん？
エクセルを勉強しようと思って。
今さら。
今さら二郎だよ。あのだって仕事でさ、ものすごいあの何アナログにデータを作ってる私、なんかいっぱいさ、エクセルって上の方にいろんな機能が出てきてるじゃん。あの関数でもいっぱいあるんだけど、見ながらさ、これ使えたらよくわからんけど、きっと早くこんなことちゃちゃっとできるんだろうなって思って、
うん、
それであのそういうエクセルとか得意なあの男の子呼んできて、ねえねえ、これこういう風にしたいんだけど、あなたきっとパッてできるでしょって言ったら、うんって受けやったら、 私がもう1時間もかけてやってることをちゃちゃってやって、ほらほらほらほら、やっぱりエクセル勉強してなきゃと思ってなんかその子はあのエキスパートなんか資格持ってるって言っとったけどね、かっこいいじゃん、やっぱりちゃちゃっと仕事できる。
なるほど。
聞いてないだろ、あなたの今の、
エクセルの、エクセルの勉強ってなんか関数を覚えりゃいいんじゃないの。
関数難しいじゃん、だって私何使うって、あのシグマ関数じゃないけど、あ、私が使えるあの関数はアベレージ、うん、
サムは、
あ、サム、サムとアベレージだけもうあとはね、
それで仕事ができてるならいいんじゃね
だけど多分すごいなんか余計な時間かけてるのよ。一応一人前、出来上がりを見たらおーすごいいいデータじゃんって思うけど、そこに至るまでがすごいね、無駄な時間を費やしてるって思う今なんかすごい結構重たいデータ、重たいしデータ、データとか資料作ったんだけど頭こんがらがって、もうわけわからなくてまたやり直してやるよみたいな、
うん、
だっけ、ダメよ、ダメだねって感じですね
今のエクセル、最新版のエクセルも自分で関数打たなきゃダメなの？まあそうだよ、
ね、なんかね、そのね、こう、ここをこうしたいのにって思っとる時に、なんか上の方で人にいろよったら、あなたがしたいことを簡単に書けって出てくるよ。
はあ、はあ、
で、簡単に書いても、なんか意味が分かってもらえんで、なんかもっと違う、なんか違うみたいに書けみたいなで言われて、また、書くんだけど、ぐだぐだ書きすぎたら一応出てくるんよね、この関数みたいに。だけどそれがちゃんと思い通りにならないで途中でも中断してしまう。
あ
もっと分かるようになりたいなと思って。
なるほどね。
だってなんかすごい、せっかくこんなにパソコンに機能あるのに私ほとんど使えてないよねって言ったら、もう普通ね、これ全部使える人いないよって言っとったけど、なんか誰かが困ってる時に、あ、貸し、あの貸して、どうしたどうしたって言って、あ、これはね、こうして、ペイできたって言ったら、さすが先輩ってなるでしょ
そう、それを言ってほしいわけ。
いやいやいや、私にもそういうなんかこう、あのこう専門の眼差しで見つめてくれる、あの年下の子がいるといいなって思う。で、そうじゃないけど、本当に仕事をね、うん、ちゃちゃっとやりたいの。ちゃちゃっと。
ちゃちゃっと。
だから、関係どころじゃないな、と思って。
このエクセルは、エクセルは、誰に習うんだ
い？え、だって、猿でもわかるような、本を買う。
ケイちゃんがさすが好きたんだって。
これは何、とりあえず褒めてくれたの？
じゃない、
意味もなく、うん、意味もなくで、みっちゃんなんか無線の勉強するって言ってそれっきりじゃん、受けるとか言ってな、なんかあアプリ作るとかって言ってな、それっきりだけ、みっちゃんねえ、みんなそんなこと言っとったよね、昔この人
そんなこと言ってたっけ
言った言った言った。うんと言うばっかり。
一時真面目に勉強しただけだな。
弁明したら、何、一番かっこいいのは、うん、無限実行？
有限実行じゃないの？
有限実行は言ってやるんだっけ、あれだけど、言わずにやるのが一番かっこいい。三つあるのは有限不実行だけ、一番最悪なパターンだよね
じゃあ無限実行か、言わずに実行するってことは
なんかもう、なんかあなたの有限逃避みたいな、有限逃走みたいな
言いっぱなしだわね。
ほらほら、みんな言ってた言ってたって、ほらほら、証人たくさんおるよね、ほらほら ちょっとさ、挽回したら悔しいだろこんな人にみっちゃん言うばっかりだっけってまた悔しいでしょ。
さあすきちゃんが覚えるかどうか見ものだな。MOS モス、
私バーガーだったら得意だよとか言って、検定マイクロソフトスペシャリスト、いやそんな検定受けるとかまではいかんけど、あのある程度使えるようになりたいなって思います。
これって昔の MOT のこと？マイクロソフトオフィシャルトレーナーっていうのが昔ありましたよね。
あのなんか段階があるんでしょ。スペシャリストって一番上のやつでしょ。だ
スペシャリストはそれの上か。
なんかスペシャリストとかなんとかなトレーナーと、
うん、
何があったっけ、あとスペシャリストもう一個あるんだよ確か、うん、真ん中に、うん、言ってたもん。
うん、MOT は僕取ったことあるよ。
覚えてる？
ワードとエクセル取った。
マイクロソフトオフィス、
あマイクロソフトオフィストレーナーか MOT。
あみっちゃんがそれを取ってないパソコンの先生しとったの？
先生する前に取っとったけどね。
その頃はなんかちゃんと取ったんだよね、人にもの教えるくらいだけ。
その頃は Windows しか使ってなかったもんな。
で何 Mac 使うようになってからなんか何か食うた？
Mac 使うようになってから Word とか Excel 使わないもんな。真面目には
この結びがヒット、ノーある高田は爪を隠し
ノーある高田は爪を噛むとかね。
爪を噛む。
爪を噛む。
はあ、ね、これおさんぽさんのユーデミー。
ユーデミーかな。なんかオンラインのトレーニングのプログラムかな。私は今は亡き特殊情報処理技術者です。特殊情報処理技術者、そんなのがあったんだ。
今でいうとあのあれみたいな、サイバーマンマンでじゃなくてサイバーなんとかみたいな、あのサイバー対策室みたいな、
ああかな。お散歩さんが URL 貼ってくれてるの、初心者から上級者まで1日で学べるエクセルの教科書マスターコースって
。
2700円。
あ、2700円なら出せるか。
デネスが減ってるんだって。
いや、いいよ、いいよ、
商売敵だ。
いい、そんなことありませんけど、これツイキャスで開いたらどうしたらいいの？
え、
これツイキャス中のそこから開いたら どうしてやったらサファリとかに行けるの？
ツイキャスで開いたら、
今 URL 開いちゃったんですけど、
サファリへ持っていく方法はここで開いたらないだろうな。それこそツイートボットかなんかで開いてやればサファリへ飛んでいくんじゃないかな、うん、
なんかこれすごいね、開いたらさ、うん、2700円で買えるのあと5時間とかって言って出てるよ。
あ、本当だ、上に出てるね。あと5時間58分26秒です。終了、
早く決めなさいって。あ、プログラミング講座もあるよって。
おお。
おーで終わりですか。おーで終わりですか。
おー。 プログラミング講座ね。ちょくちょく安売りしているから焦らなくても大丈夫だって。
うん、いやいや、そんなすぐに決められないし。
URL を長押ししてみなさい。
はい。長押ししちゃうとどうなる。あ、すごい、サバリで行った。
長押し。
カオちゃん、すごい。この URL を長押ししてみなさいって。なんか、かっこいい先生みたいなね。すごいサファリに行ったよ。
あ、ここで開く押せばいいか。
感動。
あ、いや、開く押したらこの中で開いちゃうな。
ずーっと押しとくん。たらサファリが出てくるけ。やってやって。
え、
ちょっとすごい今感動しました。
押しとったら開くとかリーディングリストに追加とかコピーとか共有。あ、コピーしてサファリに、
うん。いきなり。いや、そのままずーっと押さえとったらサファリに行くよ。
あ、
サファリ
本当だ、行った行った行った。あ、本当なんだ。
でしょ。すごいすごい。はい、みんなやって。はい、みんなやって
みんな知っとったりしてな。
こんな技があったんだ、すごいすごい。
ずっと押しとくんじゃなくて押し込むんだよな、これ。
うん、ギュッと押した、
うん、すごいタッチで。そう、こういう時に 3D タッチを使うわけね。
初めて押したりする。
無料のコースもある。無料はこれ何？エクセルで家計簿を作ろう初級編。簡単な操作だけで家計簿が作れちゃう。エクセル初心者入門者でも可能。スキちゃん家計簿つけないだろうかしな。
ねえねえ、もう足の引っ張り合いやめようや、お互いにそういうなんか人様に恥をさらすような。あのみっちゃんがさ、アプリ作らんかったとかはさ、もう公然の場での出来事だけどさ、月ちゃんが家計簿作らんつけんとかは黙っとけば分からんことでしょ。なんでそんなさっきのやり方を言ってたんだ。うわ、ほんとに何ちゅう性格してるのか。ほんとにこれ陰湿じゃないと。
ケイちゃん家計簿つけてるの？
うわ、すごい、ケイちゃんの言い方がめっちゃ。ごめんね。私、女子力低くてごめんね。なん、あんたら二人してから。いいよ、いいよ、潜れてやる。もう今日なんて日だ、本当に。もう今日、あ、今日いいことあったんよね、でも。一つだけ。うん、今日なんかね、着信があって、知らない電話番号で。うん、で、仕事中だったっけ、パソコンで電話番号打ったら、A コープ、うん、ゴート店続いて、ん、うん、で心当たりは一つ、大きなかぼちゃが置いてあって、重さを当てようクイズに応募したと思って、ふと思い出して、もしかして一番いいやつ当たったんかと思って、うん、でも、それまでちょっとバタバタして、なんやらってへっこんどったのに、隣の席の子に、やばい、A コープのかぼちゃ、重さ当てようクイズ、当選したかもしれんとかって言って、すごいすごい、何もらえるんですかとか言う話、あれ温泉旅行だったかいなとかって言いながら、もうそわそわしてやれんけ、留守番電話こうちょっと聞いたら、うん、この度はかぼちゃの重さ当てクイズにご応募いただき誠にありがとうございました。抽選の結果残念賞に当たりました。残念賞みたいな。外れた人のなかったら、抽選したのに当たったんですけど、500円のお買い物券いただきました
、うん、あ、そのピタリ賞は温泉旅行だったんだ。
いや、3000円のお買い物券だったけど、どこから温泉旅行が出てきたんだ。唯一いいことこれ今日。
500円儲けた。
とりあえずね、何でも応募しよう。
そうだね、うん。まあ、目覚ましテレビのロールケーキも今週1個当ててるしな、スキちゃん。
1個じゃん、毎日挑戦して。まあでもちょっとね、月が回復勝負かな。悪いことばっかりじゃないよね、生きてたら。さあ頑張ろう、明日も。
かぼちゃは返そう。 今500円でかぼちゃ買える？
ちっちゃいかぼちゃは買えます。
ちっちゃいのは買えるか。
あ、そんなに500円もせんよ、かぼちゃも。
そうなん？いや、野菜高いっていうけん、刃物、
うん、刃物が高いね。
うん、
うん、
あ、でかいかぼちゃ食べられんしな、どっちにしても。
めっちゃ大きかったもん。
あれ観賞用だからな。
え、あれ作るんじゃない、あのローランタン、ローランタンじゃない、シャップランタン、なんかそのハロウィンのあの、
あ、かぼちゃくり抜いて。
なんだっけ、ショコランタンだった。あれ作るんでしょ。
ショコランタンはそれは違うだろう。さ、なんか NHK のキャラクターじゃん。
なんか作るじゃん、あの中にあの火燃やすやつ。
わかる、わかるけど名前が出てこ、かぼちゃの
アンカラ、アンカラじゃないな、かぼちゃのアンドアンドジャックランタン、
そうそう、それだ、
え、ジャックランタンって言うんだ。
うん、
近いじゃん、
あのかぼちゃくり抜いて目と口のところ穴開けてね、
チョコランタン似とるじゃんか。
あ、グーチョコランタンだろ。
あ、au のガチャは毎日してるけど当たらない。あのヤフーショッピングの、
うん、
どうぞどうぞ、ソフトバンクどうぞ。
ソフトバンクのお父さんガチャは外れ、あ、たまに外れがあるか。 T ポイント1ポイントとかよく当たるよ。
あ、ヤフーショッピングも T ポイント1ポイントよく当たるよ。
うん、なところで終わっときますかね。
はい、
以上、空海 IT ニュース1758回、10月19日でした。お届けしたのは、
明日は早起きして汽車に乗ります、のすきちゃんと。
どこ行くんだい、あずさ2号に乗るのかい、のみっつぁんでした。
なんであずさ2号、
私は私は私は私はって行かなきゃ。それではまた。
違うよ。
ん？
うん、いい。私はあなたから旅立つんだよ。さよなら、みっちゃん。ただものだんだん。
だんだん。さあ、すきちゃん、明日朝起きれるかな？
8時ちょうど。うん、6時37分で。
Astro Army IT News。